それでは、マタイによる福音書です。マタイによる福音書の、20章になります。今ですね、このイエス様がこの、エルサレムのこと、エルサレムに行き、その十字架につけられるということを意識しながらですね、この弟子たちに、いろんなことを教えて、おられる箇所を読んでいるわけなんですね。で、前回この金持ちの青年のところの後で、このペテロがですね、この私たちは何もかも捨てて参りましたと言ったわけなんですよ。で、それで、イエス様が確かにあなた方は、この報いを受けますよと。で、最後が大事なんですが、ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですと、という話になっていきます。で、この20章を読んでいくと見えてくるのがですね、なんて言ったらいいかな、長いことイエス様に従っている、ついてってる、あるいは仕えているという言葉を使ってもいいでしょうね。で、そうすると出てくる問題、そしてそこで見失ってしまうところの神様の心、これを見ていくことができるかと思うんですね。で、初めに出てくる話が、このブドウ園での労務者5時からの人たちですね。で、この話になりますが、読んでみたいと思うんですね。これちょっと長い、一気にですね、この、一度全体を見たいので1節から16節までを見たいと思うんですけれども、天の御国は自分のブドウ園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らをブドウ園にやった。それから9時ごろに出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。で、こうして夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。次はオチっていうかあれですね、大事な言葉ですね。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順番に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。で、最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていった。その最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に言った。私はあなたに何も不当なことをしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも自分が気前が良い、私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものですと。この例え話を読むとですね、なんて言ったらいいでしょうか。私たち人間サイドから見ますとやはり不公平ですよね。5時からの人と9時、いやその前からもう労務に出ている人との間で初めに賃金が支払われるのが この5時からの人であって、そしてしかも給料が同じ給料であるということで、これが不公平に見えるわけなんです。けれどもこの例えのオチと言ったらいいでしょうか、その不公平に見えるようなものを解消するキーワードが一番初めにあるわけです。天の御国はっていうところですね。で、天の御国はと言っている限り、神の側から見る、いわゆる主人の側からの理屈、その考えておられることを見ていくと、神様の取り扱い、イエス様が言われようとしていることが分かってくるわけなんですよ。そのギャップが実際に私たちが神様にしばらくの間仕えていると出てくる問題も浮き彫りにされてくるわけなんですね。で、1節から7節までがその労務者を雇っている部分が出てきて、何度も人を雇っていますよね。朝早く9時、そして正午3時、5時と、で就業時間が6時で、これを見るだけでも随分割に合わない雇用の仕方をしているわけですね。日当たり労働ですから、初めからですね、みっちり働く人を最初から雇わなければ、この損をするわけなんですよ。日本では、昔はあったかもしれないけど、今もあるのかな、この外国の人たちがですね、どこかにたむろっていて、でありますかね、今でもね、どこかあるかもしれないけれども、私たちアメリカにいた時に、メキシコ のヒスパニックの人たちがですね、やっぱりたむろっている姿を見ましたが、そういうですね状況なわけです。でね、朝にやはり雇いに行きますよ。でなかったら働いてくれないわけですから、もったいないですよね。ですからここでこの主人の動機が自分の利益のためではないということが分かるわけなんですよ。動機そのもの、その目的そのものが雇うということ自体なわけなんですね。そして賃金を与えたいという、ちょっとこの例え自体が人間的には変な例えになっていて、でもこの主人が表しているのが神ご自身、賃金を与えたい、また雇いたいという神様が人を救いに召しておられる姿なわけなんです。それで初めに、早い時に罪から救われ神の国の中に入れられた人たちがいる一方で、ですから例えば人たちはですね、初めに神に、イエス様に選ばれて、そしてずっとついてきているわけなんですよ。けれどもその後にイエス様が戻ってこられる、再び戻ってこられるまでの間に、この選ばれていく人たちが、その時期が異なっていくわけなんですよね。これがですね、この人生って言ってもいいかもしれませんけれども、ある人は若い時にイエス様を受け入れたとですね。私は何歳だっけな、19歳の時かなですね。でも、こちらにも若い人がいますけれども、僕よりも若いかもしれないですね。若い時に救われた、けれども年を取ってからその救いを得る人も出てくるわけなんですよね。でこうやって、この自分の人生の中でもまちまちだし、そしてその時期ですよね、実際に何年に救われたっていうのも、このいろいろとまちまちなわけなわけなんです。でこの7節が、この5時からの人たちのですね、人の言葉が大事になってくるんですが、誰も雇ってくれないからです。誰も雇ってくれないからひもじい思いをしていたんだということで、それをかわいそうに思って救っておられるわけですね。この選んでくださっているわけなんです。ですから例えば老年になるまで福音を聞く機会がなかった人は、 希望もなくてさまよいながらの人生を送って、神なしの人生を送っていたけれども、その人が本当にかわいそうだから、まずこの人に全てが終わった後に最初に賃金を与えよう。ということで8節から10節までの賃金を払う部分になっていくんですね。よかった。本当にあなたは雇われてなかったから辛かっただろう。でも今給料を与えるよって。で、これが羊飼いの例えとつながるわけなんですよ。誰かが100人の羊を持っていて、その中の1匹が迷い出たら、99匹は置いといて1匹を探しに出ていかないのかと。そしてその99匹の羊以上に1匹を喜んでいるわけなんですよね。でこのようにかわいそうに思っている、哀れんでいるというところで、初めに最後に来た人たちをに賃金を与えている。そして1デナリずつということが、これは報酬、いわゆる私たちが考える時間制の報酬ではなく、プレゼントになっているわけなんですよ。で、ここが、そしてそのプレゼントというのは何かといったら、永遠の命という賜物、プレゼントですね。英語だったらギフトですよ。まさにギフトって書いてますね。賜物が与えておられる。だから、この年を取ってからイエス様を信じて、また遅くなってからイエス様を受け入れた人と、またそして初めからイエス様を受け入れている人との間には等しい永遠の命がある。そして報いというものが、ここがですね、このとかく誤解されています。で、だから弟子たちも誤解しているんですけれども、何かと言ったら、報いというのはですね、恵みなんですね。よく私が例えて使うのは子供ですよ。子供のお使いですけれども、本当は大人が行った方がずっと楽なわけですよね。楽なんですけれども、お使いに行ってもらって、その子供を見て喜んでいる親がですね、このお小遣いを上げていくわけなんですよね。ここはですね、この、なんかやったっていうですね、この報酬ではなくてですね、あくまでも恵みのまた賜物としての報いを与えているんだということが大事になってくるんですよ。で、初めから働いた人たちというのは、本当は成熟しなきゃいけないわけなんですね。ところが今ここで文句を言っている人たちと同じように、この11節から15節までの間ですよね、その恵みによって働いているということが、いつの間にか自分が報いられたいと、評価を得たいという気持ちに変わっていってしまったわけなんです。だから一日中労苦と焼けるような辛さを辛抱したのですというふうにこう出てくるわけなんですね。けれどもイエス様は、報いはあなたの後の世だけではなくて、この世の中にもあるんだよということを、この19章の最後のところでお話になったわけなんですよ。覚えてますか？29節で、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものはすべてその幾倍をも受け。この幾倍っていうのは、ルカによる福音書18章によりますと、この世にあって幾倍かを受け。つまりこの地上にいる間、まだ生きている間に、イエス様戻って来られるまでの間にも、幾倍かの報いが与えられていくわけなんですね。で、これがもちろん、なんかお金がもらえるとかそういう話ではなくて、主の御業を、恵みの技を見ていくことができる。恵みの御業に参加させていただいている。その喜びを、この幾倍かという言葉になっているわけなんですよ。だからここで、そのローマ者たちが勘違いしてたわけなんですね。 で、私たちがとかくそれがいろんなことが起こってくるとですね、なんでこんだけいっぱいやってるのに、こんだけ一生懸命やったのにということにつながっていくわけなんですよ。そして1デナリを、その主人の答えがですね、1デナリの約束をしたではありないですかとこう言ってるんですね。1デナリの約束をしたじゃない。実際そうですよね。1デナリの約束でその契約の中で働いたわけなんですよね。で、これは自分の分だけを取っていればよいのであって、他人の人には与える分を妬むなということですよね。天における報いというのを他のキリスト者とクリスチャンと比べるようなものではないんだよということ、神の国における報いを比べるようなものではない、天国に偏差値はないわけなんです。これ報いという話をすると必ず、じゃあこのある人はなんか豪華なですね、この家に住んでて、ある人はこのちっとない、そういう話を聞くたびにですね、私は、ね、本当になんか天国の栄光を矮小化してるなと。なんでかって言ったら、黙示録を見ると天に受けてですね、誰がこれだけやったなんていう功績なんて何一つ書いて、何の功績、イエス様の功績だけなんですよ。もうそれ一色なんですよね。無数の御使いがですね、その賛美をし、また贖われた者たちが賛美をしている、そこに誰が最もなんていう話はないわけなんですね。そして慈しむ者を慈しんでいくという神様の主権があるわけなんです。そしてあとはね、最後にね、気前がいいのでっていう言葉があるんです。ここ大事ですね。いいですか。これ15節、神のご性質の一つです。英語だったらジェネラス、でも私日本語のこの気前がいいっていうのは大好きですね。なんかの日本の倹約の精神っていうのはとっても大事なんですけれども、時々ですね、この聖書とは違うなってこう思う時あるんですよね。アメリカに行くとですね、もうまだレジに行ってないのに、なんか子供がですね、勝手にこれなんか食べちゃったりしてるんです。ですね、そういうなんかこうなんていうのかな、こう遊びの部分ですよね。この例えばハンドルだったら、この遊びの部分があるわけですよね。で、この部分が神様にあるわけなんですよ。で、そのですね、このどんどんどんどん与えたいという神様のご性質をぜひ知ってほしいんですよね。あそこの有名なローマの8章にありますよね。神が味方しているならば誰に敵対できましょうかと。で、次にですね、神が御子を私たちに与えておられたのだから、キリストにあって全てのものを与えないでおられるわけがないでしょうと、惜しまずに与えられるよと、こう言っているわけなんです。だから自分に与えられている1デナリっていうのはものすごい大きな金額なわけなんです。同時に神様は気前がいいので、どうですか、これパーティーとかですね、遅く来た人に同じように食事を与えますよね。気前がいい、神様もそういう方なんですよ。気前がいい方なんですよ。私はちょっとしかクリスチャンやってないから、ちょっとしかじゃないんですよね。で、長いことクリスチャンやってる人がですね、なんでこういうふうにというふうに妬んだら、その人は、ああ長いことクリスチャンやったのに成熟してないなっていう、成長してないなっていうことになるわけなんですよ。その多く、その5時から与えられる人、5時から働いた人にですね、その喜んで一緒に自分がですね、喜んでいると、本当に良かったと、そういうふうにこの思える心がこの神様の心であるわけなんですね。という話がまず最初に出てきました。で、次にエルサレムの道を始められます。先ほどの場所というのがおそらくはヨルダンの向こう側のユダヤ地方ペレアというところだったんですけれども、南下していきます。17節ですけれども、さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、12弟子だけを呼んで道々彼らに話された。 さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑につけます、定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。このことをイエス様はっきりと語ることをですね、この私は誰だと思いますかと、この高い山のところに行かれたときにですね、高い山じゃないか、ピリポカイザリアのところに行かれたときにですね、その後から語り始められたわけなんですね。でこの話をしても理解できなかったという言葉もあったんですけれども、次も全く理解できてなかった話が出てきます。20節ですが、その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。ゼベダイですから、の子たちですからヨハネとヤコブになりますが、イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。この私のこの2人の息子があなたの御国で、1人はあなたの右に、1人は左に座れるようにお言葉をくださいですね。右大臣、左大臣にしてほしいと、しかもお母さんが言ってます。ちょっとマザコンめいてますね。本当に福音書っていうか聖書っていいですね。綺麗じゃないで、昔と今変わってないっていうのがよくわかりますけれども、なんでイエス様が十字架と復活の話をした後に高い地位に自分たちがつくことができるのかどうかという話をしているのかと言いますと、もうお分かりだと思うんですが、イエス様がエルサレムに行かれたら政治的なメシア王国が再建されるというふうに彼らは思っていたわけなんですね。でそこにおいて誰がいい地位につくのかどうかということが彼らの関心事になっていく。だからもう話がですね、19章から続いてるんですよ。ペテロが何かいただけるのでしょうかっていうことから続いてるんですよ。そして先ほどの例えの不満を持っているっていうところにもつながっていくわけなんですよ。そして今のこの言葉にもつながっていくわけなんですよね。右か左ついてほしいということにつながっていくわけなんですよね。本当に人間って簡単に恵みを忘れますね。でこの恵みっていうのは実は人間に理解不可能な領域なんですよね。人間はこれやったら報いがあるでしょっていうことなんですが、神はそのやった人に対してその逆の報い、つまり罪と裁きが、罪から来る裁きを、報酬をですね、死を与えなければいけないにもかかわらず、その人に豊かな命を与えるという全く逆のことを与えるっていうですね、もう理解不可能な領域になるわけですね。だから私たちに必要なことというのは、常に神の臨在の中にとどまっていること、神と共に時間を過ごしていること、聖霊によることしか理解することができないこの啓示を与えられる、さっきの主人の心と同じ心を持ち続けることができるというのは私たちにはすることはできない。むしろ私たちはこの労務者と同じようにどんどんなっていってしまう。だから、恵みを知っていく必要があるわけなんですが、まあ、このことを今2人がこのお母さんが言ったのでね、それでイエス様はまた別のこの大事な原則をお話になるんですが、続けてみますと、けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った、ね、分かってない。私が飲もうとしている杯というのは十字架の苦しみであるわけですけれども、この杯という言葉が出てくるときに、聖書の中で怒りの杯とかですね、いろんな言葉がありますが、あと不貧困のこの杯をこの大淫婦がこの地上の王たちと飲んでいるっていう、それが黙示録の17章に出てきます。これね、杯っていうのはですね、参加するということです。共にするということですね。 参加する、関わっていくということです。だからイエス様の苦しみに関わりますかと、そして彼らはできますと言ったと。全然分かってないんですよね。その杯って喜びの杯で、なんかのパーティー開いてて杯飲んでるようなもんですよ。でそれでイエスは言われた、あなた方は私の杯を飲みはします。これは苦しみの杯の形をしていて、ヤコブはヘロデアグリッパ一世の手によって後に殉教、殺されます。使徒の働きに乗っています。でそしてヨハネはパトモス島というところで幽閉されます。これは黙示録の一章に書いてありますが、杯飲みます。しかし私の右と左に座ることは 私が許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。神の御国についてイエス様が究極的にご自分が父から与えられた権威を明け渡していくことになるわけなんです。でこれも究極的に父なる神の権限の中にあるよと、特にイエス様が今地上におられてしもべの姿をとっておられますから、このように私が許すことではないと言われているわけなんですね。しもべの姿をとっているということが、この地上にいる私たちの姿なんだよということであります。で、次です。このことを聞いた他の10人は、この兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいものは、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるための、与えるためであるのと同じです。ということで、イエス様は、贖いの代価、ですね、つまりこの十字架に行く、自分の命を与えると。でそれがただですね、このいわゆるそこで自分が、まあ、身の代金払うような形でですね、自分の命を与えるということだけじゃなくて、使えるということと同時にこれをイエス様がお話になっていることが大事です。まあ、ピリピの2章もそうですけれども、イエス様はしもべの姿を取られて、実に十字架に至るまでそうであったと。だから私たちが知らなければいけないのは、イエス様がこの地上で歩まれた人生そのものがですね、この十字架に至るまでのそのものが使える姿だったんだと。イザヤ書のですね、メシアの予言を読むと、この主のしもべ、ヤーウェのしもべっていうのが出てきますね。でそして弟子のようになられた姿があり、最後が人々の咎のため、イスラエルの民の咎のためにこのご自分を捧げられるという姿が出てきますけれども、そのことになっていきます。でこの使えるということをですね、ここ難しいんですね。ここ気をつけないとですね、特に日本の人たちはメッシ方向というですね、精神がしっかりと根付いているわけですね。一生懸命になることはとっても簡単です。でその私たちが言っている方向をするっていうか、この何か使えていくという言葉と、そしてイエス様が言われている使えるという言葉の間には、まあ、違いがあります。で、それを言うならば2つ点を挙げられますけれども、1つは人に使えるというよりも究極的には主に使えているんだよということです。で、このパウロがさまざまなこの勧めを与えている中で、主にあってっていう言葉はよく出てくるんですね。そしてイエス様ご自身も、この私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。 主との関係の中で主に対してこれを行っているんだよというところが抜けていくとどうなるかといったら、たちまち二重章になります。表向きはですね、しっかりやっていても肉によるものというのは必ず暴かれます。心がついていってないんですよ。で、主に対して行っているということがないと必ず落胆します。必ず疲れが出ます。なぜか相手は自分が期待しているようには動いてくれないわけなんですよ。で、見返りということを期待しないんですね。キリスト者は恵みによって生きています。恵みというのは見返りを期待しません。ただ惜しみなく与えるだけなんですね。だから、私たちが恵みの御霊に満たされるということがいかに大事かということなんです。恵み恵みっていうとですね、なんていうのかな、じゃあ何してもいいんだっていうね、このなんていうのかな、そういう話じゃなくてですね、恵みというのはもう本当に自分がもうこれ受けるに絶対値しないのに神様が圧倒的に祝福をしてくださっている、そして味方になっておられる、もうこの圧倒的な神様からの、この愛になっていくわけなんですね。でその中にあって惜しみなく与えていくということが可能になっていくわけなんです。これが与える恵みっていうのも第二コリントに出てくるんですけれども、惜しみなく与える恵みになっていくと。で、これが今度は2番目なんですけれども、自分を喜ばせるのではなくて隣人を喜ばせていく愛に変わっていくということなんですね。でこれが使える、使えるというのがいわゆる何かをしてもらえる、自分に注目が与えられるということではなくて、愛という動機で使えていくんだよと。でガラテヤ書のですね、どこだっけかな、ガラテヤ書の5章の13節に、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使い合いなさいと。まず自由なんだよっていうのは大事なんですよね。強いられてではないと。でそう聞くとすぐに、あ、じゃあ自分を喜ばせることを考えるわけですよ。でそうじゃなくて、その機会を愛をもって使えていく、愛を持って使えていくんだよ。これ訓練ですね。やっぱ期待しますよ。よくしてもらいたいですよ。でもよくしてもらえないときに示す愛こそがキリストの愛なんですよね。で今度はローマの15章かな、15章の1節ですね、2節3節を見ると、私たちの力あるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りですと。こういうふうにこの愛を持って使えていく、その重荷を負っていく、その弱さを担っていくとありますけれども、これが使えていくことにつながっていくわけですね。だからまた繰り返しますと、一つ目が主に対して行っているんだということですね。で二つ目が愛を持って使えていくんだよということになります。そして次の話につながりますが、29節から、彼らがエリコを出て行くと大勢の群衆がイエスについていった、はい、エリコですね、ヨルダン川の西側 にあって、もう視界のすぐ上にあります。だからヨルダン川を渡ったんですね。このペリアにいたところをこのヨルダン川を渡って、そしてエリコの方に行き、この、地図があったら後期伝道のところ、これちゃんと載ってないかな、載ってないね、ちゃんとね、あ、でもエリコ書いてあったかな。ちょっとここは無視してください。地図は無視してください。それで行ってですね、大勢の軍師がイエスについていったと。素晴らしいですね。イエス様は最後の最後まで恵みの働きを行っていきたかった、ね、忠実な方です。それですると道端に座っていた2人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった、主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます、主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて行ったですか。この30節にイエスが通られると聞いてとあります。他の人たちはイエスのことをもう見ていたので知っていてついていったんですけれども、彼らはその機会を失われていた状態ですね。この目が見えないことによって、でさっきの5時からの労務者になっていくわけですよ。話の続きが分かりますか。でその人のためにもイエス様が立ち止まって、そして話を聞いたわけですね。ここにその惜しみなく与えようとする父なる神の姿、かつどんなことがあってもその人の霊的な必要を満たそうとする使えるイエス様の姿がここで見ることができるわけなんですよ。そしてその後で、私に何をしてほしいのかと、この目を開けていただきたいのです、しようと。次にかわいそうに思って、このかわいそうに思ってという言葉が福音書によく出てきますけれども、これはですね、団長の思いに似たような、非常にこう体で感じるような同情ですね。単なるこの気持ちでかわいそうではなくて、自分がもう震えるようなこのかわいそうという思いですね。でこれで目触られたと。で大事なのが、私に何をしてほしいのかと言って明確に言葉に出して、その求めをですね、この言っているということも大事ですね。言葉に表すって大事です。何をしてほしいのか、自分が何を信じているのか。でそれで目を去られて、そしてすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて言ったというふうに、本当の最後の最後なのに弟子となって従っていった姿を今ここで見ることができる。そのマタイがなんでこういうふうに書いてるかっていう、この編集作業ですよね。いろんなことが起こっている中でこうやって編集してるわけですけれども、この目的が5時から男、ローム、5時からの男はあれですよ、この2人の盲人にもつながっていくということになっていくわけなんですね。ということで、私は皆さんにも後で分かっちゃってほしいんですけれども、神様がよくしてくださってるにもかかわらず、なんか疲れたな、なんかいつも同じように牛のように黙々と仕えているな、何か報酬をですね、こう出てくるわけですよ。でこの疲れに対するやはりイエス様の答えが今ここにあった。神の恵み深さ、これを見つめるということと、あなたはしもべなんだよ、 使えるものなんだよですね。右大臣左大臣じゃないよと、使えるんだよというところにあると思いました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様のこの、イエス様こそが私たちの見習うべき、教師であること、模範であることを感謝いたします。神様、どうかあなたがまたイエス様の御霊に私たちを満たしてくださって、イエス様に本当に自分を捨てて従っていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。